はい、こんにちは、左大臣光永です。液晶タブレットを買ったので絵の練習をしています。私が漫画家のアシスタントをやっていた20年前に比べて絵を描くのがはるかにやりやすくなっていると実感します。当時は作画資料を集めるのがとにかく大変でした。自分で写真を撮ってくるか本や雑誌などから切り抜いていたんですね。また写真を撮るといってもデジカメがないですので、スマホもないですので、いちいち現像しなければなりませんでした。今はもう電柱だろうが猫だろうが車だろうが Google の画像検索でパッと見れますからね。ここが何より全然違うところですね。また当時は全部紙に書いていましたので、何度も書いては消し書いては消ししているうちに紙はボッコボコになって使い物にならなくなります。デジタルは無限にやり直しが効くので素晴らしいです。本日は平家物語の第7回、二代の妃です。近衛天皇と二条天皇、二代の天皇に妃として嫁いだ藤原の田氏のお話です。鳥羽法皇が亡くなって以来、世情は落ち着かず、後白河上皇と二条天皇の親子の対立も深刻でした。二条天皇は後白河上皇の仰せにいつも反対しておられましたが、中にも世間も驚かせたのが、二条天皇が亡き近衛天皇の妃藤原の田氏を妃として迎えたことでした。二代の妃。昔より今に至るまで源平領氏朝家に召し使われて、王家に従わずおのずから朝権を軽んずる者には互いに戒めを加えしかば、世の乱れもなかりしに方言にためよし切られ、平時に義朝忠せられて、後は末々の源氏ども、あるいは流され、あるいは失われ、今は平家の一類のみ繁盛して、頭を差し出すものなし、いかならん末の世までも何事かあらんとぞ見えし、されども鳥羽の院ご安家の後は氷河打ち続き、死罪流刑欠陥町人常に行われて、海代も静かならず、世間も未だ落挙せず、中んづくに英略王法の頃よりして、院の近受者おば、うちより恩戒めあり、うちの近受者おば、院より戒めらるる間、上下恐れおののいて、安い心もなし、ただ深淵に臨んで白氷を踏むに同じ、首相将校不死の恩間には何事の恩隔てかあるべきなれども、思いのほかのことどもありけり、これもよ狂気に及んで人凶悪を先とするゆえなり、首相院の仰せを常に申し返させおわしましける中にも、人地獄を驚かし、よもって大きに傾け申すことありけり、故今夜の院の妃大公大国と申ししは、大井の帝の右大臣金吉公の御娘なり、先帝に遅れ立て祭らせたまいて、後は九重の外近衛河原の御所にぞ移り住ませたまいける、先の記載の宮にてかすかなる御有様にて渡らせたまいしが、英略の頃追いは御年22、23にもやならせたまいけん、御盛りも少し過ぎさせおわしますほどなり、しかれども天が第一の美人の聞こえましましければ、首相色にのみ染めるお心にて、ひそかに高力士に乗して外宮に引き求めしむるに及んで、この大宮へご縁所あり、大宮あえて聞こしめしも入れず、さればひたすらはやほに現れて、妃ご時代あるべきよし、右大臣家に宣下を下さる、このこと天下において異なる少子なれば、苦行宣議あり、おのおの意見も言う、 まず胃腸の洗浄をとぼろうに。親鸞の則天皇后は、唐の大宗の妃、高宗皇帝の継母なり。大宗崩御の後、高宗の妃に立ちたまえることあり。これは胃腸の洗浄たる上、別段のことなり。しかれども我が朝には、神武天皇よりこの方、仁王74代に及ぶまで、いまだ二代の妃に立たせたまえる礼を聞かず、と諸卿一同に申されけり。将校もしかるべからざるよし、こしらえ申させたまえば。首相仰せなりけるは、天使に父母なし、我、従前の開口によって、万丈の方位を保つ。これほどのこと、などか栄慮に任せざるべき。とて、やがてご時代の日、宣下せられける上は、力及ばせたまわす。大宮、各と聞こしめされけるより、御涙に沈ませおわします。先帝に遅れまいらせにし、九樹の秋の初め、同じ野原の露とも消え、家をもいで、世をも逃れたりせば、今かかる浮き耳をば、聞かざらましとぞ、御嘆きありける。父の音とこしらえ申させたまいけるは、世に従わざるをもって強人とす、と見えたり、すでに上命を下さる、司祭を申すに、ところなし、ただ速やかに参らせたもうべきなり。もし王子ご誕生ありて、君も国母と言われ、愚老も外祖と大がるべき、追走にてもや騒動乱。これひといに愚老を助けさせおわします。ご孝行の御至りなるべし。と申させたまえども、御ペン字もなかりけり。大宮、その頃何となき御手習いのついでに、浮き伏しに、沈みもやらで川竹の、世に試しなき、直や長さん。世はいかにして漏れけるやらん、哀れに優しき試しにぞ、人々申しあえりける。すでにご時代の日になりしかば、父の弟、区部の神立ち目、出社の儀式なんど、心ことに出したてまいらせたまいけり。大宮、物浮き御いでたちなれば、富にも立てまつらす。はるかに夜も更け、さよも半ばになって後、御車に助け乗せられたまいけり。ご時代の後は、霊啓殿にぞましましける。ひたすら朝祭りごとをおすすめ申させたもう、御ありさまなり。かの四神殿の皇居には、献上の障子を建てられたり、伊尹、帝五輪、愚西南、太公望、六里先生、李石、芝、手長足長、馬形の障子、鬼の間、李将軍の姿をさながら映せる障子もあり、終わりの神、小野東風が、七回献上の障子とかけるも、断りとぞ見えし。かの清涼殿のガトの未生寺には、昔、金岡が書きたりし、円山の有明の月もありとかや、古院の未だ幼主にてましましけるその神、何となき御手まさぐりのついでに、書き曇らかせたまいしが、ありしながらに少しもたがわぬをご覧じて、先帝の昔もや、御恋しくおぼしめされけん。思いきや、浮き見ながらにめぐりきて、同じ雲いの月を見んとは、その間の御なからへ、言い知らず、哀れに優しかりし、御ことなり。
まず前提として、後白河上皇と二条天皇の親子の関係は、悪かったですね。後白河上皇は今用をたしなんだり、お忍びで町に出かけていって庶民と交わったり、少し変わったところの多い 君主でした。対して二条天皇は折り目正しい生真面目な性格でした。そういう性格の違いもありましたが、そもそも院政という仕組み自体が上皇派と天皇派の対立を生みやすいシステムだったと言えます。院政とは上位した天皇が上皇となって政治を行う支配体制のことです。宝徳3年1086年、白川天皇が息子の堀川天皇に上位したのが始まりと言われます。一方に上皇型の機関である院の長があり、一方に天皇型の機関である太政官があり、いわば2つの政府が併存しているような形ですので、どうしても上皇派と天皇派の間で対立が生じます。二条天皇は何かにつけて父後白河上皇に逆らい反発しました。ここでは二条天皇が父後白河上皇に反発し逆らった例として、先々代の近衛天皇の妃藤原の田氏を妃としたことが挙げられています。近衛天皇が亡くなったのが92年、1155年、翌年の宝元元年1156年、天下分け目の宝元の乱が起こり、後白河天皇方が勝利しました。そして宝元の乱の2年後、宝元3年1158年、後白河天皇は息子の森仁親王に上位し、二条天皇とします。藤原の田氏が二条天皇のもとに受胎したのは永暦元年1160年、夫近衛天皇が亡くなって5年目のことでした。近衛天皇と二条天皇、5年も隔てて二代の天皇に妃として嫁いだわけです。ために藤原の田氏は二代の妃と呼ばれました。本文中、藤原の田氏が受胎した後、宮中の紫宸殿、清涼殿の障子に書かれている絵のことがずらずらずらーと列挙されて、なんのこっちゃと面食らいますけれども、これらは先帝近衛天皇との思い出のエピソードを語るための前振りです。清涼殿の障子に平安時代初期の有名な画家古瀬の金岡が描いた円山の有明の月がありました。亡き近衛天皇が幼い頃、筆先でいたずら書きをしたために月が隠れたようになっていた。その絵が当時のままそこにあり、藤原の田氏は亡き近衛天皇を思い出してしみじみと歌を詠むのです。思いきや浮き見ながらに巡りきて、同じ雲井の月を見んとは思いもよらなかった。出家もしない俗人の身のままで再び宮中に巡りきて、先帝が生きていらっしゃったあの頃と同じ雲井の月を見ることになろうとは、近衛天皇の筆のすさびで落書きをしたから月が隠れたようになっていた。それを見て亡き天皇を思い出すと、こういうちょっとした人物のエピソード光りますね。ちなみに藤原の田氏は藤原氏の中でも徳大寺家と言われる家の徳大寺金吉の娘です。小倉百人一首に歌を取られている五徳大寺実弟は藤原の田氏の弟です。ホトトギス泣きつる方を眺むれば、ただ有明の月像残れる。五徳大寺実弟は平家物語にも主要な登場人物として出てきます。このような人物と人物のリンク、つながり合いも平家物語の面白さの一つです。次回、額打論に続きます。お楽しみに。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。